それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はマルコの福音書10章1節から16節です。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の78ページマルコによる福音書10章1節から16節お読みします。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまたも身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することが許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は 人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人の者が一心同体となる、同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。誠に、あ、じゃない、イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。それでは神が結び合わせたものというテーマで天井先生にメッセージを取り付けていただきます。
一緒にお祈りいたしましょう。霊なる神様、今ここに今日集まりました。私たちどもの心を開け、耳を開け、開いてあなたの方を向き、あなたの声に耳を澄ますことができますように導いてください。キリストの名によってお祈りいたします。アメン。私は今フルタイムでは事務所で働いてるんですが、そのランチルームに、オフィスのランチルームにテレビがあるんです。で、おとといそこでランチを食べてる時にびっくりするコマーシャルを見たんですね。クリスチャンミングルという独身のクリスチャンを対象にしたいわゆる出会い系サイトのコマーシャルだったんです。でもその最後の決め言葉、キャッチフレーズがすごかったんです。 Find God's match for you。 まあクリスチャンミングルに会員登録して神様が選んだあなたのお相手に出会いましょうという、まるでそのサイトに神様がマッチメーカーとして雇われているようなノリだったんですが、このコマーシャルが物語っているのは、クリスチャンにとって結婚とは当然神様が結び合わせた者同士のものだという理解が今日のクリスチャンの中でいかに一般的かということを語っています。最近マンハッタンで ある敬虔なクリスチャンの女性から相談を受けました。彼女は若くて独身で、でも手に職を持った職人さんで、すごくその職人としての人生にやりがいを感じていると。で、そろそろ結婚をという周りからのプレッシャーを感じているが、 正直なところ結婚はしたくない。でも独身でいたいというのはクリスチャンにとって間違っているのだろうか、不信仰なのだろうか。悩んだ彼女がある牧師に質問したら、反対に聖書には何と書いてありますかと聞かれたと。彼女は心の中で、いや聖書でパウロは僕のように結婚せずに済むならしない方がいいと書いていると答えようと思ったけども、なんとなくその牧師がこう聞きたい答えではないような気がしたので黙っていたと。クリスチャンで結婚したくないというのは不信仰なのでしょうか。それが彼女の悩みでした。また別なとこで、最近離婚してしまった息子を持つ母親が、息子は離婚してしまったので天国に行けないのではないかと本当に心を痛めて牧師の私の友達のところに相談しに来たというお話も、まあ、そういうケースも似たような話もよく聞く話です。このように自分自身のことでなくても私たちの人生を大きく影響する結婚や離婚の問題は、クリスチャンにとっては信仰生活とは切り離して考えることができません。でもそれは信仰問題として結婚が良い、離婚は悪いということでしょうか。またそれは聖書に、ひいては聖書が示す神の国の良き知らせである福音、今日の朝の賛美の歌にもあったように主の宮に住まわるものとして私たちに招待をしてくる、その良き知らせの福音に私たちが答えを求めることができるものでしょうか。今内藤さんが読んでくれた聖書の箇所で、イエス様は人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんとはっきり言っているから答えは明らかではないかという人もいるかもしれません。でも聖書は21世紀に生きる私たちが日々直面する現実問題について、神様が答えを書き出した人生のアンチョコではありません。古代イスラエルの歴史と文化を背景に、それを舞台にイスラエルの民とその神のストーリーは展開されています。このストーリーを背景にイエス・キリストは神の国の到来を告げ、2000年も昔のユダヤの地から今日明日へと世界中すべての人に神の国の国への招待のメッセージを発信し続けているんです。現代社会の現実に直面する私たちが、自分が生かされているこの時この場所で神の国の市民、主の宮に住む者として、神の子として生きるために聖書に答えを求める時、聖書と私たちの間に存在する この時間と空間の距離を全く無視することはできません。これを念頭において今日の聖書の箇所では何が起こっているのかを掘り下げて考えてみたいと思います。今日の聖書のシーンは、まず大勢の人が集まってイエス様の話を聞いているところに、パリサイ人、つまりユダヤ教の中でも昔から言い伝えられてきた掟を厳しく守ることを一番重要視しているグループの人々が来て、イエス様に離婚は許されるかと質問します。この部分だけを読むと、彼らはたまたまそこに居合わせて、この群衆がいた中の一人の一部のグループで一つ試してやろうと質問したかのように取れます。でも実はマルコ伝を最初から読んでいくと、これはこの10章でこの部分に来るまでに何回となく繰り返されているパターンなんです。イエス様がガリラヤ地方を渡り歩いて教えたり病人を癒したりするようになってからというもの、このパリサイ人というグループたちはイエス様が酒税人とか罪人と食事をしているとか、彼の弟子は断食していないとか、食べる前に手を洗わないとか、安息日にしてはならないことをしたとか、それこそなんかストーカーのようにイエス様の後を追ってその行動を観察し、どうにかして彼を捕まえて訴えて殺そうとまで企んでいたんです。なぜか、 それはイエス様のやることなすことがファリサイ人が最も重んじていた律法に違反することばかりだったからです。少なくとも彼らの目にはそう見えた。神の掟に逆らうことをして有名になって、ファリサイ人が指摘するとまるで権威あるもののように法を解釈して受け答えをし、群衆に教え続けるイエス様。彼はパリサイ人の目には神が定めた社会の秩序をごった返しにする許せない存在だったでしょう。ですからこの日もやはりイエス様を試そうとして、つまりどう答えても誰かの反感を買うような答えになる意地悪な質問をしてイエス様を捉える機会を作ろうとして考えを練った結果出たのがこの離婚は法にかなっているか、離婚は合法的かという質問だったんです。ここでまずイエス様の答えは素直な質問に対する答えではなく、大勢の人々の前で彼の権威を取り崩そうとする質問に対する答えであったという点をまず覚えておきたいと思います。で、なぜこの質問がイエス様を試すことになるかというと、この時代のユダヤ教でもその昔に書かれた聖書にあるたくさんの法律、規則、それを当時の彼らの生活に適用するときには、法律の専門家であったいろんな人たちがの間でもいろんな解釈、答えが出てたんですね。ある意見を出せばその必ず反対意見というのも出てきたわけです。ですからそういうスポットにイエス様を置こうとしたわけですね。そしてイエス様を従う大きな群衆の心の中に彼を疑うの懐疑心が生まれればいいと思ったんじゃないでしょうか。それでこの問いに対してイエス様は、モーセはあなた方に何と命じていますかと答えたんです。それはパリサイ人たちが守ろうとする法律はモーセが与えたものからです。モーセが権威者だったんです。それでパリサイ人らは、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許したと答えます。彼らは自分たちの権威者の言うことはもちろん答えは分かっていたんですね。また法律は神様がモーセに与えたのですから、モーセはパリサイ人だけのとにとっての権威者ではなく、イエス様をも含むユダヤ教信者の権威者だったんです。次にそれに対してイエス様が答えます。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方のためにこの定めを書いたのです。しかし天地創造の初めから、でここは聖書をクォートしてるんですけども、神は人を男と女に作られた。それゆえ人はその父母を離れ、二人のものは一体となるべきである。イエス様は、彼はもはや二人ではなく一体である、だから神が合わせられたものを人は離してはならない。イエス様はモーセの権威に対して天地創造の神の権威を持って答えたのです。でここで何が起こっているかというと、離婚というトピックを出しにしてパリサイ人とイエスの間で権威が競われているんです。パリサイ人は離婚の合法性というトピックで質問してきたけれども、イエス様は彼らの狙いはその質問の答えを得ることではなく、もう彼ら自身たちは分かっているわけですから、イエス様の権威に挑戦を仕掛けるものであるということをイエス様は見抜いていました。ですから法の権威者であると彼らが認めるモーセを引き合いに出して、モーセの権威でさえ人の世の常に左右される、制限されるものであることに対して、自分は全地万の天地の作り主である神の権威を持って教えているのだということをパリサイ人に知らしめたんです。これはパリサイ人でさえ予期していなかった答えでしょう。そして彼らの怒りをさらに煽ったものでしょう。この聖書のこの一場面に、結婚や離婚という現代の私たちの問題の答えを求める人は注意しなければいけない点がいくつかあります。 それはここでトピックとなっているパリサイ人、ひいてはモーセが言う離婚とは、私たちの現代社会のそれとは全く別物であるという点です。なぜそう言えるんでしょう。パリサイ人の質問をもう一度注意して読んでみましょう。夫がその妻を離別することは許されるかと聞いています。これはたまたま質問者が男性だったので、夫の立場から妻と離婚しても許されるかと聞いているのではありません。モーセの昔からイスラエルの社会では離婚っていうのは完全に一方通行、つまり夫が妻を追い出すことで、その反対に妻が夫を離別するというシナリオはもうそういう考え方さえ、発想さえ存在しなかったんです。未婚女性は父親の所有物、結婚した後は夫の所有物という世界でした。それがまず一つ。次にモーセは何と命じているかとのイエスの質問に、パリサイ人がモーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しましたと答えていますけれども、この答えっていうのはもちろんパリサイ人たちですから、律法書、モーセが書いた律法書から引用してるんですね。それは私たちがも持つ旧約聖書の申命記の第24章1節を引用しています。でもこの実はこの掟は次のように続くんです。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった場合、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせなければならない。次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、彼女は汚されているのだから、彼女を去らせた最初の夫は彼女を再び妻にすることはできない。こうやって全体を読むと、この法律は厳密には離婚ではなく、最初の夫に離婚されて別の男性の妻となった女性を元の夫が再び妻にすることは許されないという、再婚に関する規則であることがわかります。それも男性の、もちろんのことですけども、男性の立場から男性に対して与えられた掟です。さらにイエス様は、モーセがこの掟を与えたのは、夫たる男性男たちの心が固くなためだ、そのためだったと言っています。この時代、夫の気分次第、つまり夫に飽きられたから、何か気に食わないところがあったからといって嫁ぎ先から放り出された女性は、社会においては汚れたもの、傷もの、値打ちのないものとして何の保護も保障も得られませんでした。ですから同じ申命記、この同じモーセの掟が書かれている旧約聖書の部分には、夫に見放された女性の社会的安全性が特に危ぶまれる状況においては、女性を守る目的で離縁を禁止している掟も入っています。女性の身の安全をも顧みず、自分勝手に妻を追い出す心が固くなな夫がいる現実に鑑み、モーセは家を追い出された女性が次に合法的に嫁ぐことができるように、夫が妻を出す場合には離縁状を書いて手渡すという掟を作ったということです。ここまで掘り下げると、聖書にある結婚や離婚に関する戒めを現代社会で我々が直面する諸々の関連問題にそのまま当てはめることは適当でないことがわかります。でもそれは聖書が書かれた時代と世界が違うからといって、私たちの信仰生活における現実な問題の答えを聖書に、福音に求めることができないのかというと、決してそういうことではありません。イエス様の答えをもう一度よく聞いてみましょう。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方のためにこの定めを書いたのである。しかし天地創造の始めから神は人を男と女とに作られた。それゆえに人はその父母を離れ、二人のものは一体となるべきである。 彼らはもはや二人ではなく一体である。だから彼が合わせられた、神が合わせられたものを人は話してはならない。イエス様はここで天地創造の初めからと前置きして、旧約聖書の創世記からこれらの聖句を引用しています。つまり神様が最初に人を神様にかたどって男性と女性とに作られた、その時まで話を戻しているんです。神は人を男と女に作られた、それゆえに人はその父母を離れ二人のものは一体となるべきである。これは創世記の第一章と第二章にある二つの別個の天地創造のストーリーからイエス様が引用している言葉ですが、神が自分にかたどって人を作った時、人は男そして女として作られたのです。すなわち神にかたどって作られた私たち人間は男性も女性も揃って初めて神にかたどられたもの、英語で言うと God's image になるわけです。そしてもう一つ、まだこれは人間が罪を知らず神様に作られたままの状態での話です。まだ私たちはエデンの園にいるんです。このイエス様のお話では男と女として作られて初めて神を、つまり神様が人を作られた時の神の意図、神様の人に対する思いと期待を表しています。そこには夫の所有物である妻も、夫に追い出された女性を社会から守るための離縁状の話もありません。あるのは神が人間のために願うあるべき人と人の同等な関係です。そしてこれはエデンの園における人間の姿です。ですからモーセの時代でもイエス様の時代でも私たちの時代の現実でもありえません。でもそれは逆に言えば、いつの時代でも神の御国の市民、主の宮に住む者、神の子として生きる者として目指すべき姿であります。パリサイ人にこう答えた後で、イエスと弟子たちは家に帰ります。すると弟子たちがイエス様にこのやり取りについて今一度質問します。イエスは、妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すのであると答えています。ここでもイエス様が弟子たちに話しているのはあくまでも彼らの時代の婚姻の慣習に基づいていることを考えると、このイエス様の答えは改革的なんです。画期的なんです。なぜかというのは、夫の行為が妻に対して罪を犯すことになると言っています。それまでユダヤ教でいう貫通罪というのは、夫が、男性が既婚でも未婚でも男性が他の人の妻である女性と関係を持ったとき、それはその女性に対する妻で罪ではなくて、その女性を妻として持っている男性に対する罪だということでした。それを自分の妻に対する罪だと、そういうことをした夫のが、それは自分の妻に対する罪だと、女性の妻としての権利を夫の場合と平等に認めるということで、そんな考えはユダヤ教には、では前代未聞でした。これは神の下に、元に、女性も男性も平等であるという当時にしては本当に画期的なイエス様の教えであります。こうして離婚とか再婚の規定に関するやり取りが続いた後で、人が律法を守ったからといって戒めを守って行うしているからといって自分の技を評価されて神の国に入るという、そういう誤解をしないように、このマルコ伝を書いた人は、このシーンのすぐ後に、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない というイエス様の話を書き添えています。イエス様や弟子たちの生きた時代と文化における子供とは、一人前の人間としての価値も認められず、親の所有物で社会の中でも最も無力とされる存在でした。これは法律を守ってさえいれば神の国に入れると勘違いしている者に、神の国とは何も誇るところのない子供が素直に受け入れるように、感謝と喜びのうちに受け入れるものであるということを教えています。クリスチャンであれば当然その結婚を神様に祝福していただきたいと思いますし、またイエス様に従う信者としては配偶者との関係も自分の信仰生活の一環であり、それに忠実なものにしたいと願い努力すべきです。でも今日の最初のコマーシャルではありませんが、この人が神様があなたのために選んだお相手だと誰か確信を持って言いましょう。英語の表現で仲の良い夫婦を Match made in heaven、 天国でお見合いしたようなカップルだということがありますが、神の御心は人が外見で判断できるものではありません。クリスチャンとしてやるべきこと、できること、独身の人も結婚していても再婚していても、それぞれの生活が御心にかないますようにと祈りながら謙虚に生きるしかありません。エデンの園では決してないこの現実の今の社会、この世に住む私たち、そんな中でもですね、引き離してはならない、いや引き離されることない、神が結び合わせたものであると確信できる関係があります。それはイエス・キリストと信者の絆、そしてそれぞれ与えられたものは違うけれども、キリストの名のもとに集まり、キリストの体として一体になる信者同士の絆です。今日は世界聖賛美礼拝です。この世におけるキリストの体である世界各地の教会で信者が主の食卓に集まります。主の聖餐に預かることは、私たちが時と空間を超えて今なお愛すべき主なるキリストと結び合わされていることの印です。自分の技を誇ることなく、神の掟を守れない自分を許してなお迎え入れてくれる神様の計り知れない慈愛に感謝し、神の国を受け入れる素直な幼子のように神の食卓につきましょう。